どうもこんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。音大丈夫ですかね。さてさて、この配信は、ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、 Facebook ページ、Twitter、それから、LinkedIn、LinkedIn は私の個人のアカウント、このやつで同時配信をしております。で、配信が終わった後はですね、それぞれ動画のアーカイブが残ります。あとは音声、ポッドキャスト配信をしております。 Google ポッドキャスト、Spotify、Apple ポッドキャスト、Amazon ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方はウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。さあさあさあ、はい、大丈夫そうですね。 YouTube も大丈夫そう、 Facebook も大丈夫そう、 Twitter も大丈夫、さんこんばんは、ありがとうございます。さて、今日の話題なんですけれども、まず一つ目がですね、ツイッターのアカウントが10周年ということです。で、二つ目がですね、エンガジェット日本版などが閉鎖にと。で、三つ目が外部から見える数字で、実情はわからないと。この三つのお話をしたいと思います。一つ目がですね、別にウェブマーケティングとかじゃなく、このウェブマスターの手帳のですね、ツイッターアカウントが、実は先週だったかな、先週の雑談で話し忘れてただと思うんですが、10周年っていうか10年経ったそうです、アカウントを開設して。で、なんかその時にツイッターでもツイートしたんですけど、僕は今の形で、独立をして、今年9年目なんですよ。で、9年目なんですけど、ややこしいのがですね、僕は要するに個人事業届、個人事業の事業届みたいなのを、税務署に出すじゃないですけど、それはもうちょっと前なんですよ。そのなので、2011年の末かなに、多分僕は個人事業届を出してるんですよ。で、その事業届を出した後に、いろいろあって、で、正式にこう今の形で独立したのはその数年後なんですけど、で、その途中でこのウェブマスターの手帳の原型というか、前の、ウェブサイトができて、これ前の雑談でも話した気がするんですけど、たりしてですね。でも、なんかツイッターのそのアカウントを作成したのは、ウェブマスターの手帳としたアカウントを作成したのは10年前ということらしいです。ただね、ウェブマスターの手帳の前ににもツイッターアカウントはあったんですよ。確かあったんです。でも、それをウェブマスターの手帳っていうことで始めるにあたりで、ウェブマスターの手帳も最初はウェブマスターの手帳じゃなくて別の名前でやったりしてて、で、そのワードプレスのサイト自体は、一番最初は僕は自分で作ったオリジナルのテーマでやってたんですよ。で、それはその当時のその、ワードプレスを使ってテーマを作って、ウェブサイトの制作をするっていう、いろいろ勉強をしていた時期で、その時に まあ、テーマを一つぐらいは自分で作れなきゃねみたいなことで作ってっていうテーマから始まり、でそれとは別にハテナブログ、当時ハテナダイアリーか、ハテナダイアリーと多分今もまだある残ってた気が決してなかった気がするんですけど、ハテナダイアリーっていうのでブログを書いて、でまあそういうのをいろいろこう最終的には集合体というか全部まとめてここでやろうっていうのでウェブマスター手帳っていう風に名前を変えてやってたんですよ。で、まあ、10年が経ったようでございます。まあね、なんか10年も運営というかやってる割にはまあほんと最近ねはやっぱブログのその投稿数なんかブログというかね記事の投稿数なんか少ないんで、まあ今日もなんか見てたんですけど去年だけでもすごい少ないんですよね、書いてる記事のなんかでやっぱり書いて投稿してるものがやっぱ時事ネタ的ななんかこうなったねああなったねみたいなニュース的なことばっかりで、どうなのかななんて思いながらですね、でその10年やってる割には別にねツイッターのフォロワー数が多いとかああいうこともないですしね、まあ、YouTube はそのもっと後のですけど始めたのはどうだったかな、ちょっと覚えでよく覚えてないですけど、まあ、Facebook ページの方がもう多分 Twitter と同じぐらいだったと思うんで、まあ、10年ぐらいになったかな、まあねでもそんなに別にまあねっていうのがあって、まあただまあ10年は迎えたようでございます。フォローしてくださってる方はありがとうございます。ただここ数年はねただただ、拡散するためというか全自動で古い記事過去記事をツイートするだけのアカウントになってたんですけど、まあ、今年からねちょっとそのやり方を変えたんですけど、でツイートをその全自動でツイートするっていうのも今止めてるんですけど、まあどうなるかなという感じですが、まあでもそんな感じなので、まああんまりね、今年の初めとかにも話したかもしれない、去年かな年末から話したかもしれないですけど、まああんまりそのフォローをしてもらってそのなんかこうファンの人とコミュニケーションを取るみたいなアカウントではなくて、ただただそのなんていうんですか配信ですよね、最新新しい記事公開しましたよとか、古い記事こんなありますよとか、でその古い記事もなんでそういう風にしてたかっていうと、それで僕が昔の書いた記事とかをこうリマインドできるんですよ自分自身で、でリマインドしてこんな記事書いてたのかと、でこれもさすがにいらないなとか、これあちょっとなんか直した方がいいなとかね、やっぱいちいちその10年ぐらいやってるんで、いや本当にやってんのかな、古い記事がいっぱいあるんですよね、でそれをじゃあ見直すわざわざっていうのはあって、やらなきゃいけないなとは思うんですけど、例えばもうねサービスが終了しちゃってるものだったりとか、その当時はね、紹介して、ね、多くの方に読んでいただいたような記事もあるんですけど、ただまあその後そのサービス自体がサービス終了しちゃったりとか、なくなっちゃったりとかっていうようなものもあるんで、そういうのは別にそれを紹介する記事って別になくてもいいよねっていうのは、思うじゃないですか。まあそういうのもあってですね、まあどうなのかな、昔の記事を自分自身で思い出すというかリマインドするためのツイッターアカウントだったりもしてですね、まあそうすると本当フォローしてくださってる方には何のメリットもないみたいな感じだったので、まあ、それどうなのかなと思いつつですね、あ朝木さんどうもこんばんは、お久しぶりでございます、ありがとうございます。まあ、結構ですね、まあ、今ね新年、まあ、もう2月もうすぐ3月になりますけど、正直ウェブマスターの手帳どうしようかなっていうのは思ってるんですよ正直。まあそのなんか 今中途半端な感じで、まあいろいろね新しいことも、まあそうね、図解のとかっていうのは新しい取り組みで始めてはいるんですけど、まあ、それがどうこうっていうよりかはもうそもそもウェブマスターの手帳ってどうなのっていうのは正直思ってる。あ、浅木さん別にいきなり重大発表とか何もないですあのただただ雑談で、あの今の感じを話してるだけね。なんかその10年もやっといてこんな感じかよっていう感じも、まあ、僕自身思うんですね。でじゃあ YouTube のね、チャンネルをって言ってもね、もうお気づきの方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、正直この雑談配信をやってる場所でしかないんですよ今 YouTube のチャンネルもウェブマスター手帳ので、かそのね、数年前に例えばワードプレスの解説とかを出したりとか、ね、OBS の使い方とかそういう、まあ、YouTube の動画コンテンツとしてなんか動画をっていうのはやってたんですけど、まあ、今ほぼやってないっていうか動画投稿っていうのはほとんどしてなくて、ただこの雑談配信が淡々と残ってる、アーカイブが残る場所みたいな感じになってます。で正直ですね、もう YouTube のその動画をウェブマスター手帳で出すっていうのの、もうモチベーション僕は全然ないんですよ正直。まあ、こういう動画を作ってもいいかなとかっていうのはあるんですけどね、こういうの作っても、動画作るのはいいかもなみたいなの思うんですけど、もうモチベーションがない。作ってもいいかなとは思うんですが、やりたいっていう気持ちはあんまりなくてですね、こんななんかどうなんですかね、失礼な話をしていいのかどうかっていうのもあるんですけどっていうのが正直なところで、でまあウェブマスター手帳自体もまあ正直そのじゃあねえ記事として何か誰かの役に立つような、じゃあノウハウがあるかって言ったら別に僕ノウハウなんてないんですよ。別になんかすごい優秀なわけでもないので、ただただ僕はラッキーで幸運だったっていうところと、まあ変な話、なんか僕は、まあ、なんか雑談でも話してるかもしれないですけど、まあ、当たり前のことを当たり前にやるっていうことしかしてないので、何か特別な、ノウハウがあるとか何か特別な経験があるとかそういうことじゃなくて、もうただただもうマニュアルに書かれてるというか、まあ、世間いっぱいでいろんな本が出てるじゃないですか、そうこういうところに書かれてるようなことをコツコツとちゃんとやるっていうことしかやってないんですよね。その例えばクライアント先のウェブ担当者でやってますとか、SNS の担当者でやってますみたいなところでは、だからまあそれをウェブマスター手帳でもやれよって話なんですけど、そのモチベーションがないんですよね今。全然ウェブマスター手帳でそういう過去にはね、例えばそのリストを取るためホワイトペーパーとか、やったりとかってある程度ちょっと多少こうオンドメディア的なビジネス活用としての使い方みたいなのやったりしてたんですけど、正直今それもあんまりなくってっていうような感じなんですよね。でまあその2つ目の話に、あのエンガジェット日本語版とあとテッククランチかなジャパンとかの2つが、まあ、3月だからの中にあの閉鎖になると。でもともと海外のねそのメディアの日本語版っていうことだったんですけど、もう古いですよね。で僕もよく見てるし、今でもあこういう風になったんだとかっていうニュースをというか知るいい媒体なんですけど、それは、まあ、なくなるんだなっていうのも聞 聞いてというかそういうニュースを知った時に、ああそういう老舗もですらまあそうやってね、閉鎖をするっていうようなことあるんだろうな。でね、まあそれは分かりませんね、アクセスが下がってるのかもしれないし、そのまあ SEO のね影響を受けてるのか、でもここまで来るとそんなにじゃないかなと思うんですけど、影響ってまあ分かんないですけどね。とかまあ広告収入が下がってるとか、まあ何かしらやっぱり閉鎖にする理由ってちゃんとあると思うんですよ。でなんかポジティブな状況とかであればそんな閉鎖にするっていうのはないと思うんで、何かしらやっぱりこう今までやってきたことをやめるっていう、続けていくことにこう大きな、優位性というか何かこう恩恵がある、僕だったら続けてると思うんですよ。でそれを続けないっていうことは、まあ、会社としてのなんかね、戦略の方針転換みたいなことらしいんですけど、まあ、そういうねビジネス的に方針転換をするっていうのも、まあ、当然あその理由としてあるんですけどね。なんかそういうのも見たりすると、まあじゃあウェブマスターの手帳が本当に自分にとって必要なのかと。で社会的ってなんかちょっと大げさなんですけど、じゃあそれがウェブマスター手帳で何かこう情報発信をすることがで、ノウハウって別にないし、僕にね今話したみたいに当たり前のことを当たり前にやってるだけなんで、そんな僕が言うのは当たり前のことしか言えないんですよ。こういうことしましょう。でそれをじゃあ僕が言う必要があるかっていうと、いや本屋行って本買った方がいいと思うんですよね正直だったりとかもするので、まあもしかしてなんかっていう、まあ、そういろいろ考えるタイミングなのかなっていうふうにはちょっと思ってます。で、まあね、ウェブマスター手帳自体最初、まあ今もそうですけど、いろんなね、テスト環境っていう一面もあってですね。で、まあ正直それって、もう僕は遠藤さとし .com って、まあ自分のウェブサイトがあるんですよ、まだ別に。別にそこでもやれるわけですよ。だったりするんで、まあじゃあ別にそのウェブマスター手帳とかっていうことを続けることがどうなんだろうみたいなのはなおさら感じてしまう。でそのね、更新してないなとか、なんか申し訳ないなとか、フォローしてくれてる人たちに何か役に立ててないなみたいな風に考えることとか思うこととか、じゃあそのために記事を書かなきゃとか更新しなきゃみたいなことが自分の中で重荷になってるんだとしたら、もうやめちゃった方がいいんじゃないかと思うんですよね。あ、別にまだやめるとは決めてないですよ。あくまでもこういうふうに今現段階では考え、ちょっと想定してます、検討してますっていう話、ね、で、まあ、その分僕は時間とか考える余裕とかが生まれるわけじゃないですか。そういうウェブマスター手帳ってものがなくなったことによって生まれるものってあると思って、時間とかね、記事書かなきゃななんていう風なこう変なね、プレッシャーとまでは言わないですけど、ものとかもまあ正直なくなるわけで、気が楽になるし身軽になるしなーなんていうのはまあ思ったりはする。ただやっぱりまあウェブ、今回ここにね書いてあるようなその PT エンジンの話とかもやっぱりウェブマスターの手帳があったからこういうつながりができたとかっていうところもやっぱりあるので、まあなかなか判断難しいなと。もっとダラダラやっていこうかなとか感じはちょっとしてると思いますね。まあなんか別に重く受けないでいただければ別にこうやって喋ってますけど 言うてそんなに真面目に考えてなかったりするんで、真剣にやめようみたいな、もうこれはダメなんじゃないかみたいな、そんな思い悩んでるわけではないので、あのまあどうしよっかなみたいな感じ、まあとりあえず続けるかみたいな軽い感じでございます。で、まあ2つ目のね話もしました。まあでもそうやってね、老舗の温度メディアというかウェブメディアが閉まる、新しいものもねどんどん出てきてますけど、ね、閉鎖になったりいろいろ形が変わるっていうのはまああることなのかなと思います。で3つ目の外部から見える数字で実情はわからない、まあこれね、 あまり詳しくは言いませんけど、まあたまに、まあ、変な人って言っちゃうとどうなのかな、まあまあもうほんと分かりやすい例で言うと YouTube なんかで、例えばですね、まあウェブマスター手帳なんか、まあチャンネル登録者数なんか、まあ、5000人ぐらいですよ。なんで別にチャンネル登録者数としてなんかね、今 YouTuber みたいな何万人ですとか何百万人ですみたいな人たちとかね、と比べたら別に多くないですよね、全然多くで、そのなんですけど、やっぱりそこの数字にしか見えてない人っていうのがやっぱり一定数いるんですよね。それはその人の知見が狭いからそうなっちゃってるんですけど、知見が狭い、まあ視野が狭いって言っちゃでもいいんですけど、知見が狭い、それ以外のこう可能性というか、それ以外の世界が見えてないからそうなっちゃってるっていうふうにだと思うんですけど、そのチャンネルの登録者数とか動画の再生回数とか、ね、例えばツイッターのフォロワー数とか、ウェブサイト、まあ温度メディアで言えばページビュー数 PV 数ですね、そういうページビュー数だとか、そういう、まあ、ぶっちゃけ本当に表面的な数字じゃないですか、そこって。でそこの表面的な数字でしか判断できないっていう、まあ、方もが、まあ、一定数いらっしゃるんですよね。で特に YouTube には多いなと思います。YouTube イコール広告収益だみたいなね風にしか考えられない人っていうのがいるので、そうするとやっぱり YouTube の再生回数少ないじゃないかみたいなとか、チャンネル登録者数少ないじゃないかみたいになっちゃうんですけどね。まあこの雑談配信をずっと聞いてくださってる方とか、まあ、ウェブマーケティングとかをちゃんとやってる人であれば、まあお分かりになると思うんですけど、別にそこって全然重要じゃないんですよ。で、実際に例えば YouTube のチャンネルなんかでも、もう本当何年前、それこそ10年前とかかもしれない。僕はまだ完全に独立してとかの前の会社の時なんかでも、その当時の YouTube でもですね、その YouTube チャンネル作って動画1本出して、でその動画1本だけで例えばテレビからの取材があって、そこは、まあ、あんまり詳しくは言わないんですけど、あるまあ食品系のメーカーさんなんですけど、動画1個アップしただけで別に再生回数だってそんなにないですよ。そんな今の言う YouTuber みたいなね、一つの動画で何万みたいなことじゃなくても、例えばテレビから取材が来て、でテレビから取材が来た、その動画きっかけですよ、動画きっかけでやっぱりテレビからの取材が来て、でテレビからの取材が来たことによってやっぱり認知がビヤーっと広がって、その商品がもうすごい数売れたみたいなこともあって、っていうのがやっぱり知らないと思うんですね、そういうことが起こるんだっていうことが。だからそれをチャンネル登録者数とか、まあ、その動画の再生数でしか見れない人、判断できないと、チャンネル登録者数も数人だし動画の再生数も数人なのに、なんでこれがウェブマーケティングなのとか、ウェブマーケティングの意味あるのこれみたいな風に、いわゆるそれはもうその人のさっき話した通り知見が狭い、 視野が狭いというか世界が狭いから、本当に狭いからそこでしか想像ができないっていうか、まあ、考えられないからそうなっちゃうんですけど、その人の、まあ、経験不足というか勉強不足みたいなところがあるんですけどね。で、まあこれはねウェブサイトでも、まあ、ずっと前からある話で、特にブログとかでもページビュー数が多ければいいのか、じゃあ少なくていいのかみたいなね、まあ正直そこの数字で言い争うこと自体僕はもう本当に無意味だし時間の無駄だと思ってるんですけど、まあそういう表面的な外部から誰でも見れる数字でしか判断しないっていうのはこれ本当に意味ないと思うんですよ。で実際のその実情なんか分かんないしね、そんな外部から見える数字なんか。で、まあ、例えばウェブマスター手帳でも、まあ一番本当分かりやすい例で言えば、もうそれこそ数年前、もう7、8年とかになるのかな、もうちょっと前かもしれないですけど、ワードプレスのね、解説をする、当時のワードプレスの解説をする、まあ当時、もう今から見たら、まあひどい動画だなと思うんですけど、動画だ、なんでかっていうと、なんかふざけてんなって、まあ当時僕もふざけてたんですけど、ちょこちょこね。なんかふざけて、わーいってふざけてるわけで、作り方でもふざけてるっていうところあるんですけど。で、まあまあまあ、そのワードプレスの解説の動画を出しましたと。まあ、それはね、今、数字だけ見たら何万とかなってますけど。で、今はね、もう、YouTube 内の検索ではワードプレスってやっても出てこないと思うんですけど、当時はもう全然いなかったでもある。だからもう、ありがたい感じに、やっぱ YouTube のその、ワードプレスっていうのを見て、で一番最初やっぱシェアウィズさんからお声掛けをいただいたわけですよね。オンライン講座作りませんか、オンライン講座としてこのワードプレスの講座出しませんかみたいなお声掛けをいただいたわけですよ。だからそういう広がりがあるんだよっていうのも分かんないんですよ。でやっぱそれってもうチャンネル登録者数とか再生回数とか関係なくて、そのプラットフォームに自分がいることが大事なんですよ。やっぱり YouTube なら YouTube に自分の存在を知れるコンテンツがある。インターネットならインターネット上に自分を知ってもらえるコンテンツがある。Twitter でもそう、Instagram でもそう、TikTok でも何でもそうですよ。そのいろんな場所に自分を知ってもらうコンテンツ、まあ、きっかけがあることってすごく大事なんですよ。で、それをきっかけにいろんなことが広がってったりするんですよ。なので、ね、その表面的な見える数字ってであんまり判断しない方がいいと思います。それはそれで判断してしまうと、他人を判断するのはまあ別に好きにやればいいんですけど、自分たちへの判断はそうなっちゃうわけじゃないですか。まあ、例えば会社で、YouTube やってます。で、YouTube のチャンネル登録者数が少ないねと、動画の再生回数も全然いかないね、これダメだ、やめちゃうかって、まあ別にやめるのは自由なんでね、あれなんですけど、やめちゃおうかってやめちゃう可能性もあるわけです。こんなんやってても無駄だよ。でもそうじゃないんですよね。そこじゃないんですよ。で、そこじゃないんだってことになれば、例えば出す動画も変わってくるだろうし、動画からの動線とかっていうものも変わってくるし、いろんなことが変わってくるはずなんですけど、そればっかりになっちゃうとね。だからツイッターとかもそうですよね。やっぱりじゃあツイッターの、とかフェイスブックもそうでしょう、インスタグラムもそうでしょう、フォロワー数が多いことが全てにとっての善かで、フォロワー数が少ないことが全てにとっての悪か。例えばじゃあ、いいね数ですね、いいね数の数が少ないこと多いことが善悪か、良いいことなのかって考えるとですね、 どうでもいいじゃないですかそれって、ね、いいね数が多いとか、まあまあこの雑談の話では何度も話してますけど、僕いいね数が多いからいい、いいね数がないからない、ない、何も起こらない、そういうことじゃないんですよ、ね、全然だって、例えば僕が、まあ、これ本人に話してないんであれですけど、僕がね、ウェブマスター手帳で図解の、を作ってもらってる方がいらっしゃるんですよ。で、僕はなんでその方に相談をしたか、まあ、作ってもらえませんかっていう声をかけたかっていうと、で、じゃあその人がすごく有名な方かっていうと別にそういう方じゃないし、それこそツイッターのフォロワー数が多いか、ね、何万人とかインフルエンサーみたいな多さがあるから全然そんなことはない。もう本当に普通のたくさんあるツイッターのアカウントの一つなんですよ。で、じゃあなんでその人に頼んだかって、僕がそのツイッターのフォロワー数とか全く気にしてないからなんですよ。そんなのどうでもいいと思って、大事なのはですよ、僕自身が今ウェブマスターの手帳でこういうことをしたいと思ってる、でこういうことをしたいと思ってる、これを実現してくれる人は誰だろうって探してるわけですよ。そこに動画の再生回数とかツイッターのフォロワー数とか一切関係ないじゃないですか。でその方はツイッターにその図解をご自身で作られた、まあ、ポートフォリオ的な感じでツイートでその画像を出してたりとか、あとはウェブサイトにポートフォリオとして載せてたんですよ。で載せてた、それを見て、あ、この人だったら相談したら、いい感じに、うまい感じに、なんかこっちが作りたいものとかこっちがやりたいことみたいなのに合うんじゃないかなって思ったんですよ。でだから本当それもいい例で、その人がもしでも作れる、作れる技術というかスキルはあってあるんだけど、そのポートフォリオの画像を載せてくれてなかった、ツイッターとかに載せてくれてなかったら、僕はその人を知ることはなくて、また他の人に頼んでたと思うんですよ。まあそうなりますよね、当然。なのでそのいいね数が多いとかフォロワー数が多いからとか、マジでほんとどうでもいいんですよ。でこれはやってる人からすると分かるんですよ。それはそういうなんかいろんなことがあるんでね、そういうなんか外部から部外者である立場からここが、ね、チャンネル登録者数が少ないからダメだなとかっていう風な判断しちゃうのは、まあすごくもったいないですよねっていう話です。でやっぱり、まあ、YouTube なんかもそうですけど、その企業として取り組む場合と個人が稼ぎたくてやる場合と、インフルエンサー的なね感じでこう人気者になりたくてやる場合と全く話が違うじゃないですか。全く世界が違う。同じプラットフォームだけど、なんか使い方とか、考え方とか基準とか軸とかって全く違うので、まあそのね中間的な感じでやってる方もいらっしゃいますけど、でも僕がお手伝いをしているところなんかでも、ほんとよくやってる、別に YouTuber になりたいわけじゃないんでとか、 YouTube のなんか人気者になりたいわけじゃないんでみたいな話をしてて、みんなどの会社もそうなんですけど、やっぱり一番は自分のところの集客だったりとか認知を広めたりとかっていう、まあね、お客さんが増えるようにっていうことが優先プライオリティとして一番高い、重要なんですよ。でビジネスの機会チャンスみたいなのが広がる、ビジネスチャンスが広がるってことは大事なので、そのやってる YouTube チャンネルが大きくなることは別に目的じゃないわけですよ。手段が目的になっちゃうみたいな話で、 まあ、そういうところはやっぱりそれはもうその人のやっぱり持ってる、知識だったり経験だったりっていう、あの自分の視野の広さだと思うので、ね、あの2つ目に話した例えばエンガジェット日本語版が閉鎖になっちゃいますねみたいな話って、外部からでは例えばねシミラウェブとか使えばアクセス数とか大体見れる、でもその会社の内情とかどういう目的があってやってるのかとか、どういうことどういう狙いがあるのかっていうのは外部からは分かんないじゃないですか。言えるのって憶測とかね、そんなレベルでしか話せないじゃないですか。だから部外者が話してる話って全然役に立たないと思うんで、やっぱ内部の人が話すと全然部外者の人が話してた推測での話と内部の人が話すと実はこうなんですよって一致することってまあまああるはあるんでしょうけど、そんなにないですよ。内情聞くとあそうだったんですねみたいなことの方がなんか多いんじゃないかなと思う。まあだからあんまりねその表面的な結果というか表面化してる結果みたいなのに、まあ、判断を振り回されない方がいいですよねということで、まあちょっと無理やりですけれども本日も30分過ぎましたので、これぐらいで終わりにしたいと思います。269回ですね、ウェブマスターのマテル30分、以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もう2月が終わりますね。あもう来週最後ですよね。2月の配信早いですね。本当に3月になっちゃいますよ今年。僕はとても切羽詰まってます。やばいなと思いながらやんなきゃいけないことは、まあ、確定申告もそうですけど、それ以外にね春までにやんなきゃなって思ってることがあるんですけど、思ってることがあってもやんなきゃいけないことがあるんですけど、そして、はい、頑張るっていうよりかはやっていこうと思います。というわけで、はい、他に話すことはないかな。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。あ、TV2050 さんすいません、今更ですがお疲れ様です。ありがとうございました。また来週。さよなら。